こんにちは。先日は補佐訪問の時にも本当にお世話になりました。ありがとうございました。それでは第2780地区ガバナーであります、菅原光之ガバナーをご紹介いたします。クラブ計画書等にもプロフィール載っておりますので、そちらの方をちょっと見ていただければというふうに思いますが、所属は鎌倉ロータリークラブでございます。1984年、鎌倉、ロータリークラブに入会されまして、その後ですね、もうすぐに地区の方に、出られまして、地区の方でも特に新世代の方、で活躍をされまして、その後ですね、クラブ会長されたのが2005年というふうに、やっぱり歴史あるクラブは会長になるのがなかなか回ってこないというところが我々とちょっと違うのかなというふうに思っております。とにかく地区の方が先にどんどん活躍されて、それからやっと、自分のクラブである鎌倉クラブの会長をされて、もうその後はですね、ガバナーになるための、セミナーがどんどん続き、2年半勉強されて、今は一番幸せだと、こうやって公式訪問で皆さんのところにこうやってお邪魔できるのが今一番嬉しいというふうにおっしゃっております。本日は楽しいお話が聞けると思いますので、ぜひご清聴の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それでは参加の時間となりました。国際ロータリー第2780地区ガバナー、菅原光之様、よろしくお願いいたします。
はい。こんにちは。初めて歌を歌ってもらって、入場したということで、こういう素敵なクラブもあるのかなということで感激しております。そしてまた山口さんには大変多めのお言葉を頂戴いたしまして、嬉しいやら何やらで、非常にやはりこういう素敵な場所で、そして歴史のある鎌倉よりも古いロータリークラブでございますから、歴史のある、茅ヶ崎ロータリークラブで、こういうふうにお話ができること大変光栄に思っておりますし、また、非常に緊張しております。特にここの、クラブにはご年配と申しますか、ロータリー歴の長い人がいます。池上さんには若い時にはいろいろとお世話になってありがとうございました。また田中さんには本年度いろいろとご無理を言って、ロータリーの友の院長さんを本当に、商工会議所の回答なさってお忙しいのに、ロータリーの友の院長、ロータリーの友に出向してもらうということで、大変じゃないから出てくれよとちょっと嘘を言って、なってもらいまして、田中さん真面目な方なもんで本当に申し訳ないと思っております。また成田さんには去年からガバナー補佐、今年はまたロータリーの研修委員としていろいろと、特にまた、地区大会で行います指導者育成セミナーにおいては、成田さんが温度をとってチーフとなって、元気なクラブを作るにはどうしたらいいかということで、来た、理事エレクトにいろいろと接触してもらっております。素晴らしい会員ができるのではないかと思う。先ほどから例会を見てまして、伊藤さん本当におめでとうございます。私も来週来てお祝いをしたいところなんですが、公式訪問が重なっておりまして、できません。本当に50年 100% の出席ということは、考えられません。私も10年間は 100% でしたんですが、その後やっぱり山があり谷があり、ちょっとロータリーが嫌になった時もありますし、こういうな感じで、出席が 100% ずっと続くということは、鎌倉ロータリーも一人おりますけれど、なかなかそういうことはいないと思います。それにはやはりロータリーを愛してらっしゃるし、ロータリーが好きであって、そして皆様方のリーダーとしてやはり先駆者として頑張っていられた、本当にどうも、ご苦労様と申しますか、地区としてはありがとうございますと申しますか、本当にありがとうございました。お礼申し上げます。そういうようなことで、 ここのクラブは、立派な方が いっぱいいらっしゃるんですが、ちょっとこうなんか霊界が元気がないのかなっていう感じを、会長さんと幹事さんが真面目すぎるのかなっていう感じで、もう少しこうにこやかに何かをやるともっと明るく、会長さん不動産さんのくせに不動産さんの顔してないもんね、なんか本当に、真面目そうな顔で、まあ不動産が真面目じゃないってことを言ってないわけじゃないですけれど、本当に
見た目と実際は違うね。
あ、そうですか、もう少しなんかこういうとこでもにこやかにやっぱしやると、このやっぱ笑いがないと霊界っていうのはダメなんですね。私は今霊界は憩いの場であってほしいってことを訴えております。そして元気なクラブ、霊界が楽しいクラブ、意義ある奉仕活動ができるクラブ、そういうクラブをぜひ何が何でもまず行ってください。霊界が楽しければ、まあ、ここは出席率がよろしいございますから何のこともないんですが、やはり1週間に1回ここに集まって、先輩の方、そして後輩の方、友達の方の顔を見て安心すると申しますが、みんな元気でいるな、今こういう時代でございます、そういう時にやはり、霊界に来て憩いの場、自分自身が安らぎを得るということがやはり一番大事だと思っております。そういう意味で貴重な1時間を1週間1回ここの素敵な場所に来るわけです。そしておいしい料理を食べるわけです。そして、クラブの仲間と話ができるわけです。そういうことでやはり自分に安らぎを感じてもらいたい。それにはやはりクラブが楽しくって、そして憩いの場であってほしいというふうに願ってます。それがまず何よりで、そうすることによって会員も増えますし、特にここは女性会員は入れないという方針なんですか。そういうことはないのかな。鎌倉ロータリーなんかは、今10人の女性会員がいます。やはりこういう霊界場で赤だとかピンクだとかグリーンだとか黄色だとか、そういう、まあ田中さんは素敵なお洋服を着てらっしゃいますけど、そういうふうに色がついてると、ここで話しててもあの自然にこう和やかに会場がなるんですね。ぜひそういう意味でも、女性会員を入れるか入れないかは別にして、女性会員がいると非常にまた雰囲気が違ってくるっていうのも事実でございますんで、その辺も考えてもらいたいと思っております。私は先ほどから申してました、元気なクラブを作ってもらいたいということを謳っております。例えば人間に例えると、元気イコールは健康な人ということになります。しかし世界保健機構の健康についての検証では、健康とは病気でないということではない、何事に対しても前向きの姿勢で取り組めるような精神と肉体と、そして社会適応状態を言うのです、というふうに謳っております。ただただ病気でないということではないと、精神的なものが非常に含まれているんだということを謳っています。ここに仮に健康をロータリーに振り返ってみますと、どうなるでしょうかね。ロータリーでは霊界にただ出席しているだけではダメである。社会のニーズに対して奉仕の理想に燃えて前向きの姿勢で取り組めるような精神と肉体、そして社会的適応、先ほどと同じですね、を持っていかなければならないということになるでしょう。要するにロータリアンはアクティブ、やる気なんです。やる気を起こしてもらって、そういうロータリアンが一人でも多くいるクラブはクラブの活性化になっていきますし、元気なクラブになっていくのです。では元気のあって活性化のあるクラブというのはどういうクラブを言うのでしょうか。霊界の出席率の高いクラブ、まあここは今日も3人だけの欠席で非常に霊界がだいたい今悪いところは 60%、 下手すると 55% っていうところもあります。なかなか90% 以上はないんですけれど、本当に霊界に出席率がいいクラブは元気なクラブです。会員増強がよくできているクラブ、なかなか会員増強はできておりません。 先ほどの女性の話ではございませんが、やはりここに40代30代の若い会員が 4,5 人入ってくるだけでぐっとここの会場が変わりますし、活気が出てくると思います。例えば、去年の逗子ロータリーは、50周年を迎えました。その時に会員40人でした。どうしても50人、10人増やしたいということで、皆さんでいろいろ考えました。その考えた結果、3ヶ月間無料で、無料っていう言い方おかしいですね、入会金や、年会費を取らないで3ヶ月間来てもらう。ほんで1回来て嫌な人は来ないでしょうし、ちょっとロータリーに興味のある方は来ます。だいたい3ヶ月間、来てくれますと、そこで入会してくださいって言うと、ただ飯を3ヶ月間食べてますから嫌だと言えなくなるわけですよね。それで入会していくということで、昨年は11人それで逗子ロータリーは入会させました。そういう実績があるわけです。また RI の方では35歳未満の方は入会金も年会費も取らなくてもいいですよ、会員として扱っていいですよっていう決まりがあります。取っちゃダメじゃなくて取らなくてもいいですよ。その話をこの間どこかでしたら、32歳の人がいて、じゃあ俺は会費払わなくていいのかって言って怒られたんですが、違うんだと、それは会の方でちゃんと最速を決めて取らなくてもいいっていうことになってるから取らないなんて、初めから払える人は当然入ってもらって払っていいのだからって言って頭下げて、ぜひ払ってくださいって、私も頭下げましたけれど、そういうこともありますけれど、そういう決まりもあるんで、ぜひ地区もクラブが基本ということをよく歌っております。クラブが最速さえ変えて、みんなでいろいろ相談すれば、入会金のことも例会の場所のことも何でもクラブが最速をきちんと決めて理事会で決定すれば、ロータリーの定款に合ったことをしてくれれば、お前さんに捕まるようなことしちゃまずいですけれど、できるわけです。そういう意味でぜひ皆さんで相談して、じゃあうちのクラブは会員を増やすためにどうしたら会員が、若い会員が増えるんだということを考えてもらって、そういういろんなアイディアが出てくると思うんですね。それでぜひ、若い人を 4,5 人増やしてもらえば、もっともっと例会が和やかになるし、もっともっとクラブが活性化していくのではないかと思います。大会する会員が少ないクラブ、ここはあまりいないようですけれど、あといろいろな奉仕活動に出席される会員が多くいるクラブ、まあ、先ほど会長さんが、湘南さんといろいろと一緒なことをやりたいって言ってましたけど、湘南さんがやるんじゃなくて茅ヶ崎さんが リードを取るべきだと思う。私はやっぱり茅ヶ崎ロータリーがあって、湘南があって中央があるわけですから、やっぱり一番古いクラブですから、やっぱり茅ヶ崎の中で優秀な方がいっぱい入ってらっしゃるんですから、ここのクラブがやはり茅ヶ崎の中では絶対に リーダーになってもらって、リードを取って2つのクラブを、活気づけてあげるというようなことで、会員数的にも、誠に申し訳ございませんが、2つのクラブの方が会員数が多いと、こちらが住人ばかり少ないということでございますから、やはり他のクラブよりも会員数を増やすように、ぜひ先輩ロータリークラブとして、茅ヶ崎の中ではリードを取ってもらうし、またうちの地区でもリードを取ってもらいたいと思っております。そういうクラブが元気なクラブの要素でございます。クラブをいくら元気にしようと思って会長が檄を飛ばしても活性化には つながりません。それは一人一人の会員が自覚、やる気、会員を増やすというやる気や、自分のクラブを少しでも良くしていこうという気持ちの問題でございます。それには自覚を促すためには、いろいろとクラブの問題点や何かがあると思います。そういう問題点をやはり解決してあげて、一人一人が頑張ってもらうことが大事だと思います。特に今ロータリーは 柔軟性と刷新性を歌っております。ぜひ古い頭ではなくて新しい感覚で柔軟性に変えていくことが大事だと思っております。そういう意味で、いろいろと先ほどクラブが基本なんですから、クラブの中でどういうふうにしたらいいか、柔軟性と刷新性を極めてもらって変えていってもらいたいと思います。そしてロータリーの心を理解してもらってもらいたいと思う。ここはもう会員が、年数が古い方が いますから当然だと思いますが、ロータリーの心って一体何でしょうか。それは親睦と私は奉仕の理想だと思います。それがロータリーは昔からですよ、言われた時から親睦と奉仕の理想が車でいう両輪の輪になって、ロータリーが動いているんだということで、でも最近はそれがどんどんどんどん世の中が変化しているようにロータリーも変化しております。それになかなか、古い会員の方はついていけないのが事実でございます。そういう意味でやはり研修リーダーの方は新会員はもちろんですが、古い会員の方に対してもロータリーは変わっているんだと、変わっているのがいけないという方もいますけれど、でもロータリーの根本は、奉仕の理想と親睦ということで変わってないんです。ただそれに柔軟性が入っていろいろとロータリーは変わっているんで、その夢計画なんかやる必要がないだとかいろんな話がありますけれど、それはやはり将来のやはり107年続いたロータリアンが150年200年につながって、2020年には130万人にしたいという RI の考えもあるようでございますので、そういうふうに変わって、そういうのを研修リーダーはよく皆さんに教育というとおこがましいですけど、ロータリア今こうなってるんですよということをよくお知らせ願いたいと思っております。そして奉仕の理想というのは、2つの奉仕理念があります。それはロータリーでいう職業奉仕の理念でございます。もう皆さんご存知のように職業奉仕の理念はロータリーの最もよく奉仕するもの、最も多く報われるという一つでございます。もう一つは人道的奉仕の理念であります。他人のことを思いやり、他人のために尽くすという理念でございます。それが奉仕の理念、まあ長賀の奉仕と申しますか、そういうようなことでございます。そして親睦、親睦っていうのはただただお酒を飲み交わすだけが親睦ではないのです。ロータリーの親睦というのはお互いが尊敬し合えるようなことになり、そしてお互いに相手の身になって考えるという修練を積むのがロータリーの親睦ということです。この辺はもう一回言いますと、お互いによく知り合うこと、そしてお互いに尊敬し合えるようになることであり、そしてお互いに相手の身になって考えるという修練を身につけるところが、ロータリーのクラブであります。ロータリーの親睦はクラブの中にロータリーという奉仕の心がすくすくと育っていけるクラブの土壌を作ることであって、単なる親睦で終わってはならないと思います。お酒をの飲み交わしたり、いろんな奉仕活動をしたり、また霊界では違う場所でお互いを見るとその人の性格も分かってきますし、あ、この人はこういうようなことを思ってんだ、この人はこういうふうにしてるんだ、あ、この人はこんな、人なんだということが、霊界以外の懇親会、お酒を飲む場所だとか旅行だとか今度の伊藤さんのお祝いだとか、そういうところで 人っていうのは人柄が出るもんです。そういうことが大事でございます。そういうことをやりながらお互いによく知り合うことが大事だということ、そしてお互いにあの人はこういう人なんだ、あの人はこういう人なんだということをよくお互いに理解し合って、そしてお互いに、助け合うと申しますか、そういうことがロータリーの親睦だということをぜひ、お願いしたいと思っております。 従いまして、よくでき親睦活動がよくできているクラブはベテランロータリーと新人ロータリアンとの間に極めて良い関係が保たれており、新人は先輩の意見をよく拝聴し、一方後輩も折に触れ一方先輩も折に触れ後輩の指導に当たっております。また我がクラブは古参の方々が威張っていて、我々若い者は隅の方にいるしかないとか、逆にロータリーも知らないくせに若い者が適当にやっているという会長幹事をいじめるクラブもあります。ここはそういうことがないと思いますが、あるクラブは会長をやるとロータリーを辞めてしまうというクラブが結構あるわけです。そういうことのないようにぜひ、先輩後輩、よく、皆さんで助け合ってもらいたいと思っております。やはりクラブが仲間意識と申しますか、そういう絆と申しますか、そういうものが非常に大事になってくるのではないでしょうか。ここのところオリンピックがありました。オリンピックを私夜遅くまで見て、そして公式訪問に行かなきゃならないんで非常に疲れてしまいましたが、やっぱりオリンピックを見ていて、これはなんかロータリーと関連がないのかなって、やっぱり今私はガバナーですから何事もロータリーともう結び合わせるというふうにしております。そして自分自身で元気なクラブだって言ってんだから、自分が元気がなかったら皆さんなんだよガバナー何言ってんだってことになるんで、男ですから顔で笑って心で泣いて、嫌なこともありますけれど、いつもニコニコしながら、先ほど山口さんが顔つきがいい顔つきになったか本当だか嘘だかお世辞を言ってくれましたけれど、やはり元気になって楽しまないとダメだと思ってる。私はもう本当にこういう新しい会場に来て、ああいうふうに歓迎してもらって本当に幸せを感じますし、本当に嬉しいと思いますし、本当に楽しいと思います。自分が楽しまなきゃ人も楽しんでもらえないと思いますんで、ぜひ皆様そういうふうにしてもらいたいと思います。オリンピックの話に戻りますけど、例えば水泳競技は27人の選手がいました。そして背泳ぎの入江選手は銀メダルを取りました。そして銀メダルを取った後、どうしておめでとうございますというマイクを向けたら、入江選手はこう話します。私が銀メダルを取ったのではありません。27人の選手たちが応援してくれて、そして後押ししてくれたから銀メダルが取れたんです。背を泳ぎですからこう見えるわけですよね。テレビで見てても一段に選手がいて、頑張れ入江、頑張れ入江、頑張れってもう声が枯れるほど応援してるわけです。そういうのがちゃんとこう泳いでて見えるんですよね。こう背を泳ぎだから、そういうことをやっぱし感じて、やっぱし違ってくるわけです。特に次の日の、メドレーリレーなんかは、北島康介に何を持たせないで帰るわけにはいかないということで、3人が約束して頑張るという話をしてましたね。あれは私も感動しました。そしてそれで頑張ろうと、そしたら北島康介もそれに応えて、前のレースで自分が出したタイムよりもメドレーリレーの方がいいタイムで100メートル泳いでるんです。そういうふうに4人が一緒になって何かをやるって、やっぱりそこに人間として意識が出てくるわけです。女子だってそうですよね。銅メダル、もう水泳なんて世界中大変なのに、400メドレーリレーで男は銀メダル、女性は銅メダルというふうに取ったわけです。それも11のメダルを取って、今まで最高が9だったそうです。それが11も取ったと。全体的にもそうですよね。団体競技、卓球なんかは個人戦はメダル何も取れないけど、団体戦になると銀メダル。アーチェリーもそうですよね。女性の個人戦は何も取れないけど、団体戦ではメダル取ったし、まあもちろん、なでしこジャパンもね、残念ながら銀メダルに終わりましたが、メダル取ったし、バレーボールだって28年ぶりにメダルが取れたという、 やっぱりその団体というか、そういう仲間意識というか、チーム力というか、そういうことが非常に大事なんです。それはやはりロータリーも私はクラブがそうだと思うんですよね。やはり茅ヶ崎ロータリークラブの31人がやっぱり仲間意識、チームを持ってチームとして何かを行動するということが非常に人間としては大事になってくるし、そうすればいろんなことが活性化できるし元気になってくると思っております。そういう意味でぜひ皆様方、仲間意識を持ってもらって、ぜひぜひ茅ヶ崎でリーダーを取ってもらい、反対にもう少し若い会員をどのような方法でもいいって言っちゃおかしいですけど、いい方法を考えてもらって若い会員をやっぱり入会させるように、これは会長や幹事や増強委員長が一人で、劇を飛ばしてもできないわけです。それは会員の皆様方がうちのロータリーにもう少し若い会員を入れようという31人がそれこそ仲間意識を持って活動してくれれば入ってくるわけです。ぜひそのようにしてもらいたいと思っております。ちょっと時間が 1,2 分早いんですが、私の最後に好きな言葉に高杉晋作の辞世の句があります。面白きこともなきよう面白く、住みなすものは心なりけり。ちょっと視点を考えて物事を見れば、それが絶対面白くもなるし、素晴らしいものにもなるし、いいのものにもなると。人間というのは一つのことしかこう考えない、それをちょっと斜めに見たり180度変えてみたりすれば絶対世の中はうまく頑張れると。特に田中アルワイ会長は仕方がないじゃなくて私次第ということを歌っております。いろんなことにおいて私次第でやれば大事だということで、そして元気になるためにはガバナー月新の8月号に RI 会長が考え出した100の、ロータリークラブ100のヒントというのがあります。これは非常に素晴らしいことが書いてありますんで、ぜひこれを皆さんで読んでもらって、またチェックポイントもありますんで例会でやってもらったりすると元気になります。そして9月号には、元気なクラブ作りのためにというようなこれも入れます。これは会長さんには渡してあるんですが、みんな会長さん机の上に置いたっきりになる人が多いんでございますから、ぜひガバナー月新もロータリーの友もいいことが、8月号は、増強について素晴らしいことが書いてあります。そういう意味でここは、田中さんがいらっしゃるんですから、田中さんは、新しいのができたら必ずここのページはいいよというふうに皆さんに教えてやってもらって、そこを皆さんが目を通すと、全部読むのは大変ですけど 1,2 ページ読むのは簡単だと思います。やっぱり癖ですから、ロータリーの友もガバナー月新も見てみることが大事でございますから、ぜひ、元気になるクラブのそういうことをしますんで、月新も読んでもらい、ロータリーの友も読んでもらい、元気なクラブになってもらいたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
それでは閉会の伝承を行います。
い。5分後にまたクラブ委員会やりますのでよろしくお願いします。閉会いたします。
お仕事で お忙しい方もいらっしゃるでしょうから、そういう方はお帰りになって結構ですから、ぜひ無理やりここにいないよ。